ポチッと。
はい。今日はヨハネじゃなくてマタイの、三章。なんでヨハネ？今日ヨハネの話やけんね。ついヨハネって言ってしまう。悔しいですね。マタイの三章一節から六節までね読んでもらいました。クリスマスがもうすぐやってきます、ね、でクリスマスは何のお祝いかみんなもう言わんでも分かっとるよね、何ですか？
誕生日。
イエス様の誕生日なの？
いや違う、やっぱイエス様が生まれ
になった、イエス様が生まれになったこと、イエス様が生まれたことですね。だからイエス様の誕生日は
人間になってる。
そうね、イエス様の誕生日は、はっきり言って分からないね、赤ちゃんとして生まれた日はあると思うけど別に書いてないよね、どこにも。だからわからないんです。でも12月の25日にお祝いします。24日じゃないよ、24日はクリスマスイブ。イブっていうのは前の晩っていう意味ですね。なので25日にお祝いしますね。みんなの場合はなんだよ、終業式終わって冬休みになった1日目なんでとっても覚えやすいと思います。
なんで
かね、
それくサンタさんっていうか、
サンタさんっていう人がおるらしいですね。巷ではそういう話になっておりますけど、聖書には書いてないんで、まあ、またその話は今度ゆっくり、ご飯の後ね、ご飯じゃない、聖書の後にゆっくりしようか。で今日はクリスマスの前にじゃあどういう話しようかなと思って考えたんですけど、クリスマスっていうのはイエス様が生まれたことのお祝いね。じゃあイエス様が生まれる前に、イエス様がもうすぐ来るよって言ってお知らせした人がいましたね。これ誰かわかるんですか？ヨハネね。今日読んだところに出てきました。バプテスマのヨハネとか洗礼者ヨハネとか言って呼ばれています。でものすごい分かりにくいんだけど、ヨハネっていう人がいっぱいおったんですね、昔は。でヨハネの福音書っていうのを書いたヨハネと今日出てきたバプテスマのヨハネは同じ人でしょうか、別人でしょうか？
別人。
別人です。ピンポンピンポンピンポン。別人なんでよく覚えていてください、勘違いしないようにね。で言ってみれば、今ほら田中さんとか鈴木さんとかいっぱいおるやろ、それと同じようにヨハネっちゅう人もいっぱいおったんですね。だから、今日出てくるバプテスマのヨハネっていうのは、だからバプテスマのヨハネって言われてる。ただヨハネっちゅうたらどのヨハネかわからんけんさ。そうで、この人が、もうすぐイエス様来るよっていうことをみんなに伝えたんですね。だからもちろんこの人は救い主ではないです。そしてこの人は神様ではない。じゃあどんな人やったんか、ちょっと変わった人やったね。まず何を着とった、着物が変わっとったでしょ。何着とったって書いとった？
ラクダの毛の着物。
ラクダの毛っちばい。ラクダ見たことある？みんな、
はい、
乗ったことある人？
乗ったことない。
乗ったことない。
ある？
あります。
あ
ります。おお、
な
んか若干目いますね。ラクダの毛ってどんな感じやった？
硬
い、ゴワゴワ。
ああ
そうか、なるほど。でその毛を、こうして織物にして、それを着物にしとったらしいですね。そして、ベルト、革のベルトをしとったって書いておったね。革のベルトは今みんな結構してますね。そうでしょ、革のベルトしとる人多いね。それで、この昔の時代はこんな格好してる人は一人もおらんやったんです。だからすっごい珍しいことやったね、うん。そして食べ物は何食べようって書いてた
の？稲子と野
蜜。稲子と野蜜。野蜜っていうのはまあ要するに蜂蜜よね。
蜂蜜、
蜂蜜やけど瓶に入って売り寄る蜂蜜じゃなくて野の蜂蜜だから、ワイルドハニーだね。かっこいい。そうだからこれを食べようと思ったら、蜂蜜ってあれどこにあるんかね。
蜂の巣。
蜂の巣よね。だちょっと蜂の巣から取らないけんち結構大変くら
い。蜂の巣
ど
う
だ。
蜂いっぱいいる。3回ぐらい。3
個ぐらい。蜂から刺されるかもしれんよね。そして イナゴも食べよったちよ。イナゴ、イナゴ見たことある人、
美味しそう。
イナゴ食べたことある人、ない。
食べれる場合
は excuse me。そう、実は日本でもイナゴを食べるところがあります。長野県とか東北の方に行ったらイナゴを結構食べます。
あ、ね、
でロッキーも一回佃煮になったイナゴがこんないっぱいタッパに入ったやつをこうやって出されてどうぞって言われたけどちょっとビビりました。でその時はああ今日はちょっといいですって言ってしまってあしもたと思って食べりゃよかったなと思ったんですけど、そうだから、ちょっと面白いものを食べとったね。虫とか食べるね、すごい不思議です。そして蜜を食べる、だからみんなとはかなり違っとったってことね。わかるやろ、みんなと違った暮らしをしとった。それで、このヨハネがみんなに、まあ、イエス様来るよっていうふうにお伝えしたんだけど、その時に言った言葉メッセージね、どんな風に言ったかみんな覚えとる？悔い改めなさい。どうして？
天の御国が近づいた。
天の国が近づいたって言ったんです。ね、で、天の国が近づいたってみんなさ、再臨。再臨か、いきなり再臨か。まだ初臨が終わってないぞ。うん、で、あの初臨。初臨再臨っていうね、再臨いきなり再臨飛ぶと思ってなかった。ちょっと今どぎも抜かれましたけど、
クリスマスに来てからさ、はい、2回目でした。あ、いつ来たの？
そう、なので天国が近づいたっていうのはどういうことかっていうと、今もうすぐ誰が来るお祝いするやったかね、イエス様ね。つまりイエス様が来るっていうことは天国が来るようになったよっていうことです。おお、だからクリスマスお祝いするんよみんな。ただイエス様かわいい赤ちゃん生まれてよかったねとか、あ羊飼いが会いに行って会話おけに寝かされてあかわいいねとか、なんか知らんけど博士が来ていっぱい贈り物持ってきてすごいねって言ってお祝いするわけじゃないんだね。そうじゃなくて何をお祝いするか、イエス様が来たっていうことは天国、天の国が俺たちの手の届くところに来たよっていうことです。わかる？だからお祝いするんです。だからすごいことなんです。今まではいろんな掟を守らないけんやったね。掟を守らないけんやった。ものすごいいっぱい細かい掟があった。そして自分が創造主のルールを破ってしまったらそれを許してもらうためにいっぱい大変な捧げ物をせないけんやったね。どんな捧げ物やったか覚えとる？羊とか、どうね、羊とか鳩とか
ヤギ、
あと牛もあったよね。いろんなものを捧げました。 でそんな風にして許してもらわないけんやった。でそうやって許してもらってもまた罪を犯してしまう、また創造主のルールを破ってしまったらまたそれ捧げ物せないけん、でずっと繰り返しよかないけんやったね。だけどイエス様が来てくれたら今度はどうなるかって言ったら、イエス様が最後の、そして最強の究極の捧げ物になってくれたということです。だから牛やらそういうね、鳩やらヤギやらの全部ひっくるめて、今までみんなが人間が犯してしまったルール違反、創造主のルール違反、そして今から犯していくルール違反全部イエス様が一手に引き受けて、そして十字架の上に命を投げ出してくれたってこと、すごいでしょ。こんなすごいイエス様が来たからお祝いする。だからクリスマスすごいんです。そうで、もうちょっと待ってね、もう今からそっち行くけんね。でしかももっとすごいのは、ただイエス様が捧げ物になってくれてこれでみんなのルール違反許してもらえるよっていうだけじゃなくて、許してもらってもまだ俺たちがルール違反した結果っていうのは残っとるよね。それは何か分かる？一番大きい神様のルール破った一番大きい結果って何と思う？死よね。死ですよね。死ぬことで、それはまだ残っとる。ところがイエス様は十字架で死んだ後どうなったの？
生き返った。
生き返ったやろ。 でしかも同じ体でまた死ぬ体で生き返ったんかね。
ブー
ブーやね。だどんな体で生き返ったの？
おにゅ
うの
体。
おにゅうの体。最新型。じゃあ昔の体と どこが一番違うわけ？
時間と場所に制限された。
時間と場所に制限されないっていうことはまた死ぬんですか？
死なない。
もう死な。永遠の体ですよ皆さん。永遠の命。ね？不老不死とも違うんだよ。だって もう全然質が違う体。今度は霊の体って言います。スピリチュアルバディ。霊の霊的な体。だからこの肉体とはまた違う。すごいんですよ。で、ただこれがじいちゃんにならんよとかばあちゃんにならんよとかそのまま永遠に生きていくよっていうだけじゃないんです。だってこのまま永遠に生きるってさ嫌くない？俺やったら嫌だよ、ね、
病気繰り返して、
そう
嫌な目にあって、
そう
倒産されそうになって、
ね、
会社破産しそうになって、
いやそこもでも本当にいろんな目に遭うんです。でも新しくくれる体は霊の体だから永遠に老いることもない、年寄りになっていくこともないし、だって時間に縛られてないから年寄りっていうかあれがないでしょ。そうでしょ。そして場所にも縛られてない。そして何よりも嬉しいのは作り主天のお父さんと一緒に顔と顔を合わせて会うことができるようになるってこと。これが一番嬉しいんです。だからクリスマスをお祝いするよね。プレゼントがもらえるとか、なんか赤い服着た肥えたおいちゃんが来るとか、そんなそれでだけ嬉しいっていうので終わっとるとしたら、クリスマスの嬉しさを100分の1も味わえてないです。本当の嬉しさはイエス様が来てくれたって、まさにこれ。そしてこのイエス様が自分の創造主のルールを破った、それを全部許してくれるよ、そして新しい体をくれるよ、それは永遠の命ですよ、しかも天のお父さんと一緒におることができる、そういう体ですよっていう、だから嬉しいんです。すごくない？ね、今年のクリスマスをお祝いするときにぜひそれを覚え出してほしい。そしてクリスマスをじゃあ待っとる間どうしたらいいのか。待っとる間え？悔い改める。いいこと言うね。悔い改めるんですね。ここで誰かプレゼントのリスト作るとか言うかなと思ったけど誰も言わんっていうのはすごいですね。さすが BFF。 あ、
アドベント、
そうアドベントの時間どうやって待つか今言ってくれましたね。悔い改めるんです。あの漢字間違えたらいけんよ。食うっていう字は食べるじゃないですよ、ね、食べるで改めたらどんどん超えますね。そうじゃなくて食いるっていう字は立身弁に、立身弁に毎日の前って書く。立身弁ってどういう意味か知っとる人？おーすげえ、さすが。あのね、立身弁っていうのは心の意味なんです。わかる？心に毎日の舞って書くよね。で食いるって書くでしょ。この辺はあの漢字のプロの人がいますけどあえて言いますね。心にあること一つ一つ全部あチェックすること、わかる？これ食いるってこと。そしてあ間違っとった、あこれも違っとった、あこれいけんやったって言って気がつくことです。それは食いるってこと。英語で言ったら Oh I'm sorry っていうことね。 I'm sorry。そして次のところ悔い何改める。改めるってどういう意味かね。
変わる、
変わるよね。新しくなることでしょ、変わることでしょ。だから I'm sorry って言って同じことを続けよったらどうなの、これ
意味ない、
意味ない、名誉いいっす。
だから変わる、ね、
だから今度からは変わりますってことで。
だってごめんなさいって言ったらもうしませんって意味でしょ。
そうです、ごめんなさいもうしませんがセットなんです。ごめんなさいまたやりますだったら全然ごめんなさいの意味ないね。でもごめんなさいもうしませんって言って言うことが悔い改め。しかも自分の力でもうしませんって言うだけじゃなくてイエス様が助けてくれるよね。新しい命、新しい永遠の命だから新しい生き方ができるように誰が助けてくれるかっていう、もちろんイエス様助けてくれます。そして周りの人たちも助けてくれるかもしれんね。周りのイエス様知っとる人たちも助けてくれます。そんな風にクリスマスを迎えるとき、ね、待つ間どうするか ね、悔い改め思い、ね、これも覚えておきたいです。でこれはクリスマスの時だけじゃない、毎日ねイエス様とお話しする時、ね、悔い改める大事ですね、何もかにも別に、あ、自分は本当にダメだ、俺こんな僕なんか俺の方がいいわ、そんなこと言うためじゃないよ。そうじゃなくてね、イエス様がとっても愛してくれてる、ありがとうっていう気持ちです。そしてでもそんなに大事にされてる僕なのに、私なのにね、想像の主のルールを破ってしまった、本当にごめんなさい、もうこんなことしたくないから、もうしません、だから新しくそういうことしなくて、間違いしなくて生きていけるように助けてくださいってお願いすること、ね、これが悔い改めです。だから自分はこの創造主から本当に大事にされてる、愛されてるっていうのが一番ベースにあります、ね、それがなかったらただのいじめ、ね、だけどそれがあるから何回でも、ね、ごめんなさいって言った時にイエス様は喜んで許してくれますね、第一ヨハネの一章の9節っていうところに、あのイエス様は真実な方やから、あのごめんなさいって罪悔い改めたら全部許してくれるよって書いてますね。後で気になる人はチェックしてみてください。ということで、クリスマス前の今待つ楽しみな時期、ね、どうやって待つか今日は、このバプテスマのヨハネから、知りました。そしてこのヨハネのメッセージを聞いた人は、じゃあ自分もね、ごめんなさい、申しませんって言って新しく生きていきたいですって言った人がいっぱい出てきた、誓い取ったよね。でその人たちはどうしましたか、なんかしたんかね、
悔い改めて、
悔い改めてじゃあねって言って帰っていったんかね、
ついてった、
ついてった、誰についてった、イエス様についてった。その前に今日のところにヨハネのところに来てごめんなさい申しませんって言って、
洗礼受けた、
おー、いいことだ、洗礼受けました。つまりただ言っただけじゃなくて実際行動に移した、ね、行動アクションを起こしたんです。で同じように俺たちもただ申しません、ごめんなさい申しませんっていうだけじゃなくて行動に移す。さあどんな行動ができるでしょうか、誰でもいいよ。悔い改めた後どんな行動をする、
祈る、
祈る、いいね、祈る、祈る、シェアもいいね。そして
喧嘩しない、
喧嘩しない、いいね、伝える、おー、いいね。他にある、
集まる、
集まる、歌う、いいね。他にある、一つ、もう一つ大事なこと言ってほしいな。
デイリーディボーションズ、
まあディボーションズも大事だよ、
信じる、
大事、信じる、大事ね。デイリーディボーションズはどんなことするんですか、祈る、あ、聖書読む、これ大事よ、みんな聖書読まんで、ね、勝手に、あ、イエス様ちこんなことしてくれたらしいよとか、ね、バプテスマのヨハネちこんなやったらしいよとか言って勝手に思い込みで進んでいったら、これどうなるかね、
いつの間にか違う
道、いつの間にか違う道になるんですよ。これが危ないで怖いところね、いつの間にか違う道、最初から違ううち分かっとったら誰もそんな方向には行きません。やけど最初はちょっと分かって、あ、いいね、ちでイエス様信じましたよ、で生きていきますよって言うんだけど、もし聖書を一丁も読まんで毎日暮らしていきよったらどうなるかって言ったら、いつの間にか、つまり自分が気がつかん間にどんどんどんどんそれていくんです。で気がついたらイエス様が何も教えもしてないことを信じ込んで、いや、イエス様構成中言ったもんとか言ってやりよる可能性もあるよね。それっちいいんかね、あんま良くないかね、つまらんよね。聖書にも書いてます、右にも左にもそれるなって書いてね、道運転していきよってからさ、きこうだんだん両方田んぼでからよ、ブーンってだんだん右のそれていって、あ、気がついたらうおーってなってどうなる、
落ちる、
大事やろ、
あ、多分
蚊に刺されるどころじゃないね蚊に刺されるだけで済んだら助かるけど、もう大事、賠償金もやしね、で自分もどうなるよ、そんなの死ぬかもしれんよね、いや面白い。とにかくそれていくっていうのは本当に気がつかないうちになっていくんで、とっても怖いです。だから聖書を読む、いい、 聖書読み方どんなんでもいいよ、本でももちろんいいし、ね、こういう iPhone とか iPad がいい人はそれでもいいです。それから言葉だって日本語でも英語でも中国語でも何でもいいです、分かるやつなら、ね、それで、とにかくいつでもどこでもね、こともうこ何あの、ことあるごとに読んで、そして、この新しい命のことをどんどん知っていく、そしてその作り主であるイエス様とか天のお父さんとか聖霊様のことをどんどん知っていく、これむちゃくちゃ大事ですね。 OK、 だからこのクリスマスを待つときはよしもう一回聖書読んでいくぞって決めるときでもあるよね。はい、じゃあ今日のメッセージはここまでにします。最後お祈りしてね終わりますね。天のお父さん、ありがとうございます。今日もみんなと一緒に、イエス様のことをこうしてお祝いできてありがとうございます。歌を歌ったり、また、素敵な楽器の演奏を聞いたり、またみんなでお祈りをしたり、そして聖書の話を聞いたりして、イエス様のことを少しもう少し知ることができました。ありがとうございます。クリスマスを待つこの時期、本当に、楽しいこといっぱいです。街もなんかキラキラして、雰囲気もウキウキしてきます。そしてプレゼントもらえるとかいろんなことあります。美味しいケーキが食べれるとか、チキンがいっぱい食べれるとかありますけれども、一番大事なこと、忘れないように助けてください。それは何よりもイエス様が来てくれたお祝いです。本当にこのイエス様によって、俺たちの命が180度変わります。っていうか変わりました。この新しい命をイエス様信じて、そしてイエス様の声聞きながら、生きていくことができるように助けてください。そのための第一歩として、自分がこれまで生きてきた生き方、いや今生きている生き方、その中で、本当に創造主の、ルールに反すること、あるいは創造主の心を悲しましたり傷つけたりすることがあると思います。そのことを、自分で調べて、自分で心の中チェックして、そして本当に気がついたならごめんなさい、もうしません、そういうふうに悔い改めていくことができるように助けてください。その時にイエス様が喜んで許してくれることも信じていますから感謝します。何よりもイエス様が私たちみんなを本当に大事にしてくれて、愛してくれていることも知っていますから、ありがとうございます。このクリスマス、そのことがよくわかるように、みんなが体験できるように助けてください。このお祈りを心から感謝して、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。